聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書出エジプト記第20章の12節です。あなたの父母を敬え、そうすればあなたはあなたの神主が与えられる土地に長く生きることができる。もう一箇所、新約聖書エフェソの信徒への手紙6章1節から4節。子供たち、主に結ばれている者として両親に従いなさい。それは正しいことです。父と母を敬いなさい。これは約束を伴う最初の掟です。そうすればあなたは幸福になり、地上で長く生きることができるという約束です。父親たち、子供を怒らせてはなりません。主がしつけ諭されるように育てなさい。ありがとうございます。
ただいまは新約聖書のエフェソの信徒の手紙の6章ですね。6章の1節から4節に記されている御言葉をお読みいただきました。ここには小見出しにもありますように、親と子のあり方、親子関係について語られているところ、そういうことができます。この親子の関係というのは、誰にとっても自然なものであり、またとても身近なものということができるでしょう。しかし、身近なものであるからそれだけわかりやすいかというと、どうもそうではないようです。そこには、人間としての喜びや悲しみ、そういった基本的な感情とか思い出が深く関わるとともに、また他方では大変な悩みや葛藤、緊張が起こるということもあり得る。現にそういうことが大きな問題にもなっている。そういうデリケートなものであります。で、その親と子の関係について、今日の箇所であるエフェソの信徒の手紙は、どう言っているのか。一節を見ますと、子供の立場にある人に向けて、これは必ずしも小さい子だけに言ってるわけではないと思うんですね。子供の立場にあるもの、そういうものに対して言われています。主に結ばれているものとして、両親に従いなさい。主に結ばれているものとして、両親に従いなさい。単純にこの言葉をこのように聞きまして、皆さんはどのように思われるでしょうか。両親に従う、子供が両親に従う、そういうことはごく常識的な話であり、当たり前のことだと、そう思う、聖書にもそういう当たり前のことが書いてあることがある、そう思われる方もあるでしょう。しかし他方では、親子の間に、先ほども触れたかもしれませんが、親子の間に様々な悩みや葛藤を感じている人も少なくありません。で、そういう中で、聖書でも当たり前のように、親に従いなさい、そう言われていることに複雑な思いを抱いたとしても、おかしくはない人もあると思います。親に従えないような人、親に従いたくない思いを抱く人は、じゃあ悪い人なんだろうか。親子のことで辛い思いをしている人は、何か聖書と恵みから外れているんだろうか。そして聖書はそういう人のことはあまり考えてないんだろうか。そう思ってもおかしくないと思うんですね。ちなみに、この聖書の記された聖書がそうだというんじゃなくて、聖書の記された古代の社会では、子供が親に従うということは、それこそごく当たり前の常識でありました。いや、この時代には、今日で言うような子供の人格を尊ぶとか、子供には子供の人生があるなどといった考え方は ほとんどありませんで、子供というのは親の所有物でありました。でそういう時代の中で子供に対して両親に従いなさいと言ったところで、実は何の新鮮味もない。その言葉だけを取ってみれば、そこで、ああ自分の生き方はこれでいいのだろうかと振り返るようなきっかけなど何もないはず。でそのようなことを考えますときに、やはり今日私たちはこの言葉をどのように聞くように求められているのか、やはり改めて考える必要があるように思うんですね。まあ、とにかく、まあ、子供が親を聞くのは、子供が親の言うことを聞くのは当たり前なのだと。まあ、特に信仰に関わることなんだから、もう子供のことなんて考えなくていい。親の思いを押し付けて何が悪いんだと。そう聞いてればいいのか。やはりそうではないんですね。やはりここでも語ってらっしゃるのは神です。世間の常識とか、なんか社会を、まあ、うまくやっていく頻度が言われているわけではなくて、神ご自身が、特に今の時代に生きている私たちに対してさえ、語ろうとしているメッセージがある。そのことにやはり私たちは思いを向けながら、改めてこの御言葉と、まあ、限られた時間ではありますが、向き合っていきたいと思います。で、まず大切なことは、まあ、今も申しましたけれども、ここで語られている言葉、この言葉の背後には、やはり神がいらっしゃるということ。いや、神が語られていることが、まあ、たとえこの世のことに関する話であったとしても、またこの世にも似たような言葉はあったとしても、ここで私たちに語っておられるのは、イエス・キリストにおいて私たちを救われ、この私たちをいつも心にかけて養い、愛してくださっている神ご自身であるということです。まあ、ですから、エフェソの信徒の手紙のこの6章の1節でも、ただ両親に従いなさいと言っているだけではないですね。主に結ばれているものとして、両親に従いなさい。まあ、これはクリスチャンなんだから、きちんとしなさいよ。そういう意味じゃないの。主に結ばれているものとしての、両親の従い方、両親に対する従い方、主にあるものとしての恵みに生かされているあり方があるということ、そのことをここでも私たちは何よりも思い起こさなければならない、そういうことです。まあ自分を産んでくれた、育ててくれた親に従う、それは当たり前だ。まあそれもそうかもしれない。でも、それだけではなくて、どんな人であっても、そのことを素直に喜べない人であったとしても、イエス・キリストに今、あなたは今、イエス・キリストに結ばれた人なのだ。イエス・キリストによって救われて、神様の父なる、天の父なる神様のことされた人なんだというメッセージが根本にあるのです。親子の間で葛藤のある人もいるかもしれない。いや、憎しみさえ抱いている人もあるかもしれない。でもそういう人でさえ、分け隔てなく、イエス様によって神の救いの中にも入れられている。神様こそがあなたの本当の親となってくださっており、本当の父となって変わらない愛を持って養っていてくださる。だから憎しみや葛藤といった自然な感情に振り回されないで、そういう感情を抱くのは当然かもしれない。それが悪いというわけではないかもしれない。でもそういうものに振り回されていないで、それを乗り越えながら いや神様によって一緒に乗り越えさせられながら新しい生き方に踏み出していくように、歩み出していくように招いている、その言葉です。でそもそも、まあ、旧約新約通して聖書の中で、まあ、親とか、まあ、祖先とか、まあ、家系とか血筋のことを語られているときに、それは単純に自然のこう生物学的なつながりを語っているわけではないんですね。まあ、もちろんそういう面も全くないとは申しませんが、例えば旧約の民、イスラエルの民で言うならば、アブラハムとかモーセといった自分たちの祖先を、祖先のことが言われますけれども、それは自分たちのなんか祖先が偉いとか、なんとかという問題ではない。そういった人たちを自ら愛してくださって、私があなたの神となると約束してくださったその神の愛と真実がその人物によって始まったということの表れです。アブラハムもモーセもその神様の約束を信じて自分を捧げて神様の言葉に忠実に従っていったときに神の祝福を受けることができた。そしてそれを受け継いでいく民として形成されていく道が開かれていったの。そういう神様とのつながりを私たちに伝えていく器としてアブラハム、モーセといった族長たち、先祖たちが選ばれ用いられた。そしてまた、すべての祖先、すべての親もまた、そのような神様の約束、恵みを受け継ぐ、伝える器として用いられていくのです。ですから、聖書の中で、母や父を敬うように、親を親に従うようにというのは、何よりもまず、この神様とのつながりを、私たちが受け継いで重んずること、それが第一です。その神様の恵みがあるのに、あなたを今新しく生かそうとしている神様の愛があるのに、感情に振り回されて親を拒否してみたり、親とのつながりを失ってしまうならば、私たちは残念ながら命の源である神様とのつながりも見失ってしまう。そのことに思いを込めているのです。ただ、そうは申しましても、ここで大切なことがあります。それは、まあ、聖書が一番初めからもう伝えているように、私たち人間は罪に陥った罪人であるということです。私たちを愛し生かしてくださる神を忘れて、いやその神に背いて自分を中心に生きようとするようになった、そういうものです。そういうところに陥ってしまったものであるということですから、そういう中で私たちは親として子供との正しい関係を見失ってしまい、子供を自分の所有物のように支配するようになった。それが当たり前のように思うことになった。そして聖書の言葉を用いてそれを正当化するようなものになってしまっている。そして子供もまた、そういう親とのつながりに命を見出せない、見失ってしまったものとなる。ですからそういう罪人に対してただ両親に従いなさいと言われても、それは私たちを生かす言葉にはならない。それは確かです。 ではどうなんでしょうか。そうであるからこそ、私たちは改めて、まあ、今日の六章の一節の言葉、まあ、先ほども申しましたけれども、主に結ばれているものとして、良心に従いなさい。そう言われている言葉を、深く思い巡らしていくべきであります。親子関係の中にも、罪の痛みが入ってきている。神はそれを知らないわけではありません。命の源である神が、またそれを放っておくわけではありません。背いた人間が悪いのだと言って、神様は私たちを見捨ててしまっているのではないのです。むしろそういう私たちが本当に生きるために、そして神の民としての歩みをもう一度、ただ自分が恵まれた、ただ自分一人が救われた幸せだというだけではなくて、共に生きる、やはり神の民を形作っていくために、ご自身の愛する御子イエス・キリストを与えてくださったのです。このイエス・キリストを通して、神ご自身が私たちの根源的な親となってくださり、命の養い主となってくださっている。このイエス・キリストを通して私たちは、誠の天の親との関係が、つながりが結び直された。このイエス様とのつながり、神様とのつながりの中で、やはりこの言葉が私たちを本当に生かす新しい言葉となったのです。もちろん神様との関係を結び直す言葉で言うほど簡単なものではありません。まあ、今日は詳しくは言いませんけれども、そのためにイエス・キリストはご自分を十字架の上で捧げられたんですね。私たちの罪をすべて背負って、血を流して、ご自分の肉を裂いて、ご自分の命を神に、父なる神に捧げられた大変な苦しみを通ったのです。しかしそこまでの苦しみを自らの身に負うほど、神様の愛は真剣であり真実であったということ、そのことを私たちはやはり思うべきでありましょう。私たち自身は、まあ、繰り返しますけれども、罪人ですから、自分の思いを通すことができない。神の掟から離れてしまう。神の御言葉を、やはり、保ち続けられない。でも、神は、御子イエス・キリストにおいて、変わることなく、私たちの父であり続けていてくださる。たとえ私たちが過ちに陥ることがあっても、変わらない愛を持って、その都度私たちを許し、ご自分の愛と命のもとに私たちを招き返してくださる。私たちの中に、どうすることもできない悩みがあり、葛藤があっても、それをも担って、イエス様と一つになった。神様とのつながりの中に私たちを招き返してくださっているのです。子供たち、主にあって、主に結ばれているものとして両親に従いなさい。これは神の真実な愛の呼びかけです。それがきちんとできているかいないか、まあそれは、まあ、どうでもいいとは申しませんが、そういうことではない。そのように神が私たちの親となってくださって、私たちの命の養い主となってくださっている。そしてそのために、親を与え、隣人を与え、共に生きるものをそばに置いていてくださる。私たちが、主の十字架においてイエス様と一つにされて、私たちのすべての罪を担ってくださった、 主の十字架においてイエス様と一つにされ、あらゆる葛藤を乗り越え、悩みも乗り越えながら、神の祝福に至る道を歩んでいきたいと思います。そのように神が招いてくださっているのですから、繰り返しそのように私たちに呼びかけてくださっているのですから、その神様に委ねて、私たちの魂が生き返らされていく、この新しい道を歩んでまいりたいと思います。この週もまた、そのような御言葉として私たちは、この御言葉を光として、歩み続けてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日も私たちを御前に招き、命の御言葉をもって養ってくださることを感謝いたします。この地上の歩みにあって、私たちは弱く、また罪に惑わされるものであることを改めて思います。お互いの関わりにおいても、さまざまな悩みや葛藤が尽きない、そういう思いを抱くことが少なくありません。しかしあなたは何よりもそのような私たちをご存知であるとともに、御子イエス・キリストを通して、その十字架を通して、私たちに新しく生きる道を開き示してくださいました。どうか、その主に結ばれたものとして、あなたが示された新しい生き方に歩み出すことができるように、この新しい週もその道をこそ辿っていくことができるように導いてください。この社会にも、この世界にも多くの憎しみがあり、分断と対立があること、その中で傷ついている弱い者たちがあることを私たちは知っております。どうかあなたの恵みと導きが、すべての教会を通して、それぞれの地に示されていくことができるように導いてください。感謝と願いを、主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。